鈴木倫之介の帰りましょう。誰にでもある初めて、過ぎ去る時の中でそのキラキラした初めて、あなたは忘れていませんか？もし忘れてしまったのなら、私と一緒に思い出してみませんか？帰りましょうは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。クリエイターはなぜクリエイターなのか。ライターのゾムとライターのジュン、異なるジャンルのライター2人がゲストにクリエイターを呼んで語り合う、クリエイター応援ラジオ番組 Your Voice Our Voice。 SNS 用ハッシュタグは Y-BOB、 YouTube 総人チャンネルにて配信中。
ライブレディオ夢の種。
こんばんは、鈴木倫之介です。皆様いかがお過ごしだったでしょうか。先週はですね、朗読劇巡り合う街の、キャストスタッフみたいな感じでね、お呼びしていろいろとお話を聞きましたけれども、はい。前回告知した通り、今回もですね、引き続きになりますので、またちょっとね、メンバーは変わったりもしてますので、改めて自己紹介とかもしていただこうかなと思うので、早速、お呼びしていきたいと思います。では、今夜のゲストはこの方々です。まずは引き続きになりますけれども。
はい、小説家脚本家の船崎泉です。先週に引き続き、今夜もよろしくお願いします。
はい、はじめまして、俳優の吉井翔子です。よろしくお願いします。
こんばんは、役者とプロレスのリングアナウンサーをやってます望月彩です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということでですね、いろいろとめぐまち関係やめぐまちじゃない話とかもね、いろいろできたらななんて思っていたりします。はい、ということで、早速なんですけれども、前回はあの指名組みたいな感じでやってたんですけど、お二人は二人ともオーディションを受けた組ですよね。
そうです。
はい、
受けました。
なのでそこら辺の話とかをまずちょっとね、お聞きしたいななんて思ってたりします。
はい、
でまたね、二人受けたオーディションが別日だったのもあって、なのでちょっとね、前回ね、奥山さんとね、オーディションの審査員的なことをしたんだよっていう話をしましたけど、なんとですね、その回にモッチーがいたっていうね。
はいはいはいはい。
そう。でもなんかそっちじゃない回の方は知らないからさ、ショコタンがね、出た方が、はい、はい。なので、いろいろと聞いていきたいと思います。はい、まず、じゃあ、モッチーからオーディションどうでしたっていうか、オーディションどうでしたが一番いいんだよ。やっぱりね、オーディションどうでした。
オーディション、私その日に、プロレスのリングアナの仕事があって、それの前に駆け込みで行ったみたいな感じで、だから朝一の時間にしてもらってたんですよ。そしたらもうオーディションの一番最初だったらしくて、
そうそうそう。
で、正面のテーブルに船崎さんたちがいて、で、左斜め前にカメラがなんか立ってて、こっちを映してると。で、左側のテーブルにリンさんがいたの私覚えてるんですよ。リンさんが座ってて、で、その受け答え、自己紹介をなんやんややして、受け答えをして、で台本読んでくださいって読むときに、リンさんがその相手役、
そう、
リンさんと初めて一緒に芝居して、でも私オーディションで来てるけど、なんか謎の尖り方して、ちょっとマジでこの人に負けたくないみたいな、なんか
謎だね。
そうだったんだ。
その一緒に初めてするときに、この人に負けたくないみたいな、そのすごい若手の尖り方みたいな感じで本読みを最初始めたんですけど、
若手プロレスラーのような
ギラギラとしてね。ですけど、でも芝居やっててすごい楽しくなっちゃって私、
はいはいはい、
から後半からすごいリンさんの芝居を受けてやってたんですよ、
はいはいはい、
そうだからそれが初芝居で楽しかったんです。楽しかったです。
俺も楽しかった。
あ、嬉しい。
あのこの場だから多分言っちゃっていいと思うんだけど、
はいはいはい、
なんかねこうなんそうなんかまあぶっちゃけで言うと、まあ、2人ぐらいうんうん、なんかこの人とちょっと芝居してみたいなみたいな感じで思ってた人がいたわけですよ、う
ん、はいはいはいはい。
でも2人言ってもいいんじゃないですか。2人とも受かってる
人だから。 その2人が歌ってる。だからもう1人渡辺くんなんだけど、
ね、
そうそうそうそう。だからこう受かった人 の, なんかそのキャストの名前見てびっくりした。
嬉しい、
うん、でも望月さんはねなんかもう朝一番に来てすごい元気ですごい好印象で
嬉しい。しかも父ちゃんとね、
そうそうそうそう、
父ちゃんと共演してますからね、
がっつり喋れて嬉しい、
うん、楽しかったです。
あれもね楽しかったしね、
うん、いいなでもオーディションと違ったんですよね。なんか
そう、私はあの公開オーディションっていう別日の会に参加をして、リンさんとあとさあの前回出てたことかちゃんはいなくて、うん、別の方が相手役をされてましたね。全然
今回あのその日しか来てない方が やってますね、うんうん、その日は。
なんか結構公開オーディションだといろんな方がなんか審査員サイドにいたっていう話自体はちょっと聞いてはいるんですけど。
そうですね、いらっしゃいます。なんか芸能関係の方が何名か。
何ぐらいいたん
ですか。5人いたと思いますね。ただ私がメインじゃなくてもう一人の主催の前田さんがあの、はいはいはい、呼ばれた5人っていう感じです。
そうですそうです。で最初自己紹介みたいなことをしてお芝居して質疑応答みたいな感じの流れ。
広いすごい300人ぐらいのホールです
ごい
マイクもちゃんと使ってお芝居して、私朗読劇が初めてだったので、もう
そうだそうだ言ってたね。
そうなんですよ、うん、もうあ朗読劇だと思ってなんかすっごい緊張したの覚えてます、オーディション、
う
ん、
そうですね。私もでもオーディション側でも緊張しますよね。あんなところで私も当日行ったらこんな広いところなんだと思って、そんなところでオーディションすることないですからね、
うん、
なんか受ける気持ちみたいな。
劇場でした、本当にびっくりしました。
まあそれね、劇場とかで言うとね、なんかそのめぐまちのさ稽古、まあ、いろんなところで稽古やりましたけど、それこそそういう、まあ、劇場っていうか あれはなんて言うんだろうね。
でも小劇場ですか。
小劇場でいいのか、うんうん、でそうあの2回ぐらい稽古したりもしましたけど、やっぱり広いなと思いましたもんね、
うんうんうん、
なんかこう、まあ、他のところも、ね、広めでこうやりやすい場所ではありましたけど、うん、
はい、
なんか ね、なんかちょっと稽古中にキャスト数名からいろいろとお声が出てね、あのむしろここでもいいんじゃねみたいな話がね。
ああ場所がですか。
結構いい稽古場でしたもんね。
そうだったんで、うん、
あでもなんか稽古場の方にね、後で営業されましたよ、次回は使ってくださいって。
まあでもそういうのをやってるような劇場さんだったらそれは言いますよね、
うんうんうん、
稽古だけじゃなくて公演の方もっていうのは。
あそうですね、あの照明の方がね持ってる劇場で、そうなんです。なんですごい言ってました、次回はうちでっていう感じで。
なるほど。まあそんなねオーディション話でしたけれども、まあでもなんか どこまでわかもうわからないからね、俺公開オーディションの方は本当に、
うん、いやでも本当にただただ緊張したのをすっごい覚えてますね。
でもみんな緊張してたと思いますよ。
いやだってステージに立ってマイク前で喋って、しかも一番前にその審査員の方々がずらって並んで座ってらっしゃってたので、本当にあんまりこういう経験したことなかったので。
ああでも緊張したように見えなかったんですけどね。
いや当日緊張してました。
いやでもねわかる、俺もね緊張してるのに緊張してないように見られちゃうタイプだから
あるよね
、うん、
大事ですけどね見せないのはね緊張。
いやまあそうなんだけどね、
でも確かに今日も始まる前しょこたんさん緊張するって絶対してないんですよ、うん、全然してないじゃんって言いながら、
あの、ね、緊張してるときは緊張してるって言った方がいいって思ってて言ってるの、だから緊張はしてるの、本当に
本当かな。
いやしてますしてます、今も緊張してます。
まあでも、ね、緊張感があった方がね、
はい、うん、そうですね、
お芝居とかもそうだしね、
いいものがね出せると思うので、うん、
お芝居自体はどのぐらいやってるの、しょこたんは。なんかあそうだそうだ、あの基本的にその役者として俳優としてやってるわけじゃない、はい
は
い、
そうですね。
なんかその基本的にやっぱりこう小劇場系とかいわゆるその舞台とかがメインな感じなの、
う
ん、
そうですね、最初は舞台から始まって、役者自体は5年か6年ぐらいやっていて、うん、もうあのコロナがきっかけでちょっと映像にも、
あ、なるほど、コロナきっかけなんだ。
そうですね、うん、で、映画とか CM とかにも出演をしていてっていう感じで、うん、今は幅広くやってます。
またなんかね、写真撮ったりとかそういうこともされてるっていう話が。あ、
そうなんです、写真の方が実は長くてもう10年ぐらい。
あ、そうなんだ。
やってるんですよ実は、まあ、趣味から入って写真は、まあまあまあ、撮るのが好きで始めて、今はあの役者さんと関わることが多いんで、うんうん、まあ、あのポートレートだったりとか宣材写真とか、あとは映画監督さんだったらあのスチールとして、あの映画の現場に携わらせてもらったりとかっていう感じでやってます。
あの初めて会った時カメラマンでしたね。
そうですね。
ああ、そうなんですか。
船崎さんとの初めて
別現場でそうなんです、全然オーディションの前にも会ってて、
別の作品で、なんか船崎さんがスタッフで、
そうですね、完全制作で
入ってて、ね、入られてた作品で、
なんで私も制作でのんびり緩かったのでいろいろ喋った思いがあって、そう、監督とかだと喋れないけど。
オーディションとかってそれがきっかけとかっていうわけではなく、
たまたまというか、私はその船崎さんが、脚本演出をされてる夢恋っていう作品のオーディションを受けたいと思って、であの書類を出して、書類なんと通過してやったと思ったんですけど、その当時にコロナにかかってしまって、オーディション行けなくて、もう悔しいと思ってた矢先にあの今回のめぐまちがあったので、もうやりますっていう感じで応募して、
そうですね、で、はい、その書類を見てる途中で、うん、あの時あったカメラマンの人だって気づいて、そうなんです、でオーディションで、あ、公開オーディションで言おうと、その話を、
公開オーディションで言われました
あの時ありましたよねって、久しぶりの再会で、
いや、不思議な出会いでした。
そうなんでしょう、
いや、でもなんか本当にいろんなご縁ってよくつながるなって思ったりするし、よくね、世間は狭いなんて話はしますけど、本当にどこでどうつながってるのかわからないね、
確かに、
すごい、
うん、あ、そうだそうだ、まあ、そういう意味で言うとね、なんかモッチーも、ね、おいおい、あの船崎さんとつながりのある人と、ね、つながりがあったとかっていう話もちょっとね、
あ、知り合いが知り合いだよみたいな、
そうですね、さっき気づいて、あのレスラーの方、
あ、そうそう、プロレスラーさん、
まあ、なんかそういう、ね、なんかこういわゆる別の仕事でこう、ね、なんかそういうつながりがまたできたりとかっていうのも、
ね、狭いですね、
本当に、ね、うん、人生何があるかじゃないですけど、やっぱ生きてると本当に面白いことがたくさん起こるなっていうのは、
本当にそうですね、
なんか僕もね、なんか特にラジオとかやって特にそういうのは多く感じることが増えて、割とこう役者界隈の人としかつながりがなかったんだけど、うん、まあ、ラジオ始めてぐらいからかな、あのどんどん他業種の方と絡むことが増えて、またそこからなんか新しいものを生み出したりみたいなことが、うん、なんか増えてきたりしてるので、なんか面白い世の中だなって思い始めてます
、はい、そうですね、
はい、ありがとう、はい、ということで、前半戦はここら辺で終わりまして、後半戦に移りたいと思います。後半に行く前に一曲聴いていただきたいと思います。ソルホライズンでシャインスルーザクラウズ。感情怖くて震えて目を閉じ、蓋をしてた今向き合う時だよ。そんな悲しい顔をして今日生きるより、この手を掴め一緒にスマイル腹前ジャンピンジャンピンゴーナーゴーナーゴーディーラッセル はい、後半戦です、後半戦は、モッチーのプロレス伝説的な話をするか、ショコタンの、あのファインダー的な話をするか。
私伝説なんて持ってないですって。
気になる伝説
持ってないですって。一生懸命今から作んないと。私でも逆に船崎さんに聞きたいことあって。
あ、全然全然
聞いてもいいですか。なんか私年を重ねるごとに、なんかそのあんまりときめき作品と出会わなくなってきて、そので、船崎さんの作品ってめちゃめちゃときめきじゃないですか。
うん、そうだね。
どうなんですかね。この間しょこたんさんにも言われたんですけど、恋愛ものが多いって言うんですけど、私結構ホラーとかも書いてたりとかするんで。そうなんですよ。でも目立ってないのかなと思って、そっちも。
あ、でも確かにホラーっていうイメージはあんまり。
あ、でも著書でなんか令和怪談とかをやったりとかしてますね。
はいはいはいはい、はい、知ってます。そっかそっか。
あとミステリーとかも今、あ、でもミステリーは表に出てないのが多いのか。今4本ぐらいミステリーやってて、完全に今年ミステリー作家になっちゃってます。
おー、そうなんですね。
意外と恋愛ものが、ただ、自主でやってると恋愛ものがあって、自主でやってると自分のツイッターとかで広報するじゃないですか。あの、商業作品ってツイッターじゃなくて他の。
そっか。
あの、会社でやってもらったりしてるんで、自分がそんなにツイートとかしないか、ツイートツイート言ってますけど、X ですか、ポストですか、
ポスト、ポスト、リポスト
なんで、
もうどっちでも伝わるからいいような気もしますけどね。
そうですね、
うん、戻るかもしれないし、どうなるか分かんないっていう噂もいっぱい出てるから何とも言えないっていう。おかげさまでみんな両方の名前書きますからね、今だに。
そうですね、う
ん、確かに。
なんでそう、なんか公式のポストしてるぐらい、リポストしてるぐらいなんで、なんであんまり目立ってるのが、目立ってないのかなと、そういう作品の方がと思って、なんで商業作品は恋愛ものはそんなにないかったりします。
そうなんですね。
そうですね。
それはなんか時期的な、どういう時期で変わるんですか。
あと、ミステリーは、でも完全にちょっと、あの、クリエイティブな話になると、今、完全に流行りだと思ってて、多分他の作家さんも多いと思っていて、ね、てね、あと、今、ウェブトゥーンもやってるんですけど、それとかも流行りなんで、結構、流行りのもの、ジャンルを任されることが多いです。
そう。需要があるっていうことですよね。
そうですね。で、結構、まあ、年齢層上の人も多いじゃないですか、作家さんって。なると、
はいはい、
私より上になってくると流行り物よりもなんか得意ジャンルとかに行けると思うんですけど、一応なんかあの作家って年齢なんだ、お笑い芸人みたいに高いんで全体的な、なんで私まだ若手の方に入るんで、若手の人は流行りをやってくださいみたいな雰囲気になって、なんでちょっと流行り物が多くなったりはしてますね。
でもやっぱそういう依頼が来るってなると、その要はそこの自分の得意なところじゃないものもいろいろとやっぱり作り出していくじゃないですか。やっぱそこってね、なかなか機会がないと開拓できないこと
で
もあるのかなとは。
ね、勉強ですね。転生ものとかも今やったりとかしてて、そういうのとかは全然わからなかったりはしますね。
うんうんうん、
でも転生って言ってもなんかちょっと、ね、恋愛っぽい転生とかそういうのもありなんですけど。
そうですね、あの、あくまで、ね、異世界転生するだけっていうだけ で、ね、内容は結構あの本当にいろんなジャンルのものありますし、うんうんうん、割とそこでなんか会社作っちゃった的な、ね、あの話とかも中にもありますし、
だから現実的な転生ものは何個か頼まれたことありますね。
うん、でもちあの、ね、ときめきの話は。
あ、そうです、ときめき
の、そうそうそう、そのときめきのインプットってどうしてるのかなみたいな、自分から湧き出てんのか。
あ、気になる。確かにな
んか要素がないとそんなもん出てこないというか。
でもときめき、そうですね、今の話で言うと
確かに要素からこう膨らましていってとかっていうのはありますもんね。
なんか多くはないんですよねと思って。難しいなですね。でもそうですかね。でもネタ帳みたいなのを作ってて、なんか聞いた話とかそういうのとかも含めて、あ、これいいなと思ったらもうチェックしたりとかはしてますね。あとちょっと変わった恋愛ものは好きで、あの映画でなんかエターナルサンシャインとかバタフライエフェクトとか、ちょっと変わり種の恋愛ものみたいなのとか好きで、そういうのをなんかやりたいなみたいなのちょっとあって、なんで結構きっかけは映画かもしれないですね。映画もう映画オタクなんで。そうなんです。
あ、でも確かにね、まあ、めぐまちやった時もなんかその船崎さんの担当してた作品だと、なんかこういう映画があってねみたいな話とかってちょっと例に出たりとかしたこともありましたもんね。うん、
確かに、
うん、
ほとんど映画ですね普段。あの、何の仕事も関係ないしに見るものは映画ぐらいしかなくて、そうですね、あとは仕事が関係ないと、あの、そうですね、あんまり関わらないかなという、はいはい、感じになっちゃってます今。
うーん、
ですね、ときめきたいですよね。でもね、
ときめきたいです。だからその浦崎さんの台本を読んで、あ、忘れてた、こういう感じ。
あ、でも待って、それわかる。ちょっと私もオーディションの時に感じたもん。
すごい楽し
かった、うん、でもなんか夢恋とかも、あの夢恋って映画も、うんうん、
はいはいはい、
あの恋愛ものなんですけど、結局恋愛から始まってなくって、ホラー作品を作りたくって、あの夢恋っていう、なんか夢を見、なんか 寝た時に恋愛、理想のおじさんと恋愛できる薬があるみたいな話なんですけど、
そうですね、そういう話ですよね。
そう、そこからホラーを作ろうと思ってて、
あ、確かに作れる、
なんか恋愛作ろうと思ってっていうよりは違う形から入っていくみたいなのが多い
ですね。そうです、私も夢恋を先日見たので、確かにできるかもしれないってちょっと聞きながら思いました、う
んうん、夢恋のホラーバージョンは電子書籍で出してますね。
へ
ー、そうなんです。なんか一個電子書籍 あのホラー短編集を出してるんですけど、その中にあって、なんで結構ね、そんなに恋愛ものやってないんですよ。
そうなんです、ね、
実は。そうなんです。
え、自分が一番好きなジャンルというか。
あ、でも嫌いじゃないですよ。嫌いだったら断っちゃうんで、恋愛ものは。なんで人間ドラマが書ければ何でもいいですね。ただ家族愛とかはあんまり、あのうちの家族はそんな仲良くないんで、書くネタがないかなとか、そういうのもあって、なんで恋愛とかの方がまだ馴染みはあるかなっていう、あの、友情は多いかもしれないですね。だから青春物系とかはちょっと多いある気がします今。
なるほど。まあでもね、本当に恵まちの方でもね、特にあの岡山の話とかはね、うん、なんか青春って感じが、
ね、青春でしたね、うん、
そうですね。もう青森が結構重かったので、なんかキラキラの方を一個入れないと全体的にちょっと重くなりそうな
でもなんか青森は青森でなんかこう青春だったし、輝いてましたよね、うんうんうん、なんか別の輝きというか。
そうですね、
なんか恋愛要素もありつつ、でもちょっと愛に近いというか、
そうね、苦悩とか葛藤もありつつ、
うんうん、そうそうそう、家族との関係もあったし、
確かに確かに、
そういう意味では、う
ん、最終的にね、親子愛でしたよね。なんか青森は一番濃かったのはと思って、うんうん、
はい、
お父さん役がね、
まあ、親子での、そうそう、親子でのその掛け合いのあれがやっぱ結構長かったっていうか、そのワンシーン結構詰まってる感じがありましたもんね。
あ、そうですね、う
ん、あのむしろあのそのね、あの男の子たちだとなんかこう会話の中だと結構サクッとしてるような感じっていうか、まあ、もちろんちゃんと 裏にいっぱいあるんですけど、なんかそういう印象があったので、確かにお父さんとのやり取りみたいのが濃いなっていう印象は確かにあったかなっていうのは、うんうん、そうですね、ありますかね。
もともとなんか君の名前で僕を呼んでっていう映画が好きで、そこから持ってきてるんで、そこも結構親子の話に最終的には帰結するんで、それも含めてちょっとそっちに寄ってるかなと思いますね。
うん、うん、まあ、岡山の方ではキラキラした、ね、青春な恋愛 で青森の方はまあそういった家族愛も入りつつな恋愛劇という感じでね、非常にあの聞き応えのあった、見応えのあった、まあ朗読だったんじゃないかなと思うんですけれどもね、うん、へえ、あれですよね、なんか DVD 今回も出るんですよね。
そうですね、作ってますなんでちょっと3ヶ月以内には作ろうと思ってて、なんで8月からなんで11月ぐらいの半ばまでにはできる予定で、予約してくれた方には送りますし、予約サイトも作ろうかなと思ってます。
なんでぜひ、はい、あの気になった方は、うん、まあ、ご予約していただいて、まあ、またね、過去作であるめぐしきとめぐときの方もあの DVD の方は販売しておりますので、ご興味ある方は、調べていただいてご予約していただければと思います、ということで、そろそろ、後半の方終わりたいと、何話し足りない、いや話し足りないのは分かる、話し足りないのは分かってる、うん、時間もあるからねということで、はい、ということで、あのここら辺で後半の方を終わりたいと思います。ではエンディングへ行きます。
鈴木凛之介と時宗によるロボット作品雑談ラジオ、総人ロボラジオ部、毎週月曜日に更新される5分ラジオ、ロボットアニメやゲームなどいろんな作品について語ります。 SNS 用ハッシュタグはロボラジオ部、スーパーロボット、リアルロボット、人型サイズなどなど、ロボットなら何でも OK の5分間をお楽しみください。毎週月曜日更新の YouTube 総人チャンネルは総人ロボラジオ部でいきます。リスナーのみんなが僕に答えてくれた。
トークライブレディオ夢の種。
はい、エンディングです。ということでエンディングは告知コーナーとなっておりますので、告知の方ある方というかこちらから、指していきますので、はい、告知ありましたら言っていただければと思います。では、花崎さんから。
はい、今書籍の方が義足陸上部というのが販売しておりまして、そちらの方が結構重版とかもしたり、韓国でも発売されたり人気なんで、よかったら読んで欲しいなっていうのと、あとさっき話したミステリーとかも何本かこれからも出るので、そういった告知を旧ツイッター X の方に載せてますので、よかったら船崎泉で検索してフォローしてください。はい、お願いします。
はい、じゃあしょこたん。
はい、私はこれから情報解禁のものがいくつかあるので、ぜひ SNS をチェックしていただきたいなと思っております。旧ツイッターの X は、アットマークショコチャソでやっておりますので、検索していただければと思うのと、あとインスタグラムは、アットマークあてショコということでやっております。吉井ショコでも検索していただければ出ますので、ぜひフォローいただけると嬉しいです。
はい、
望月彩です。プロレスのリングアナウンサーのお仕事がだいたい毎週何かしらやっておりますので、ぜひ遊びに来てください。主に YMZ と書いて YMG というご機嫌なプロレス集団でリングアナウンサーをやってます。ぜひ遊びに来てください。そして役者としてもですね、魔界というファイティングミュージカルが、2ヶ月に1回ぐらい定期的に開催されてまして、それもレギュラーでずっと出てるので、もしよかったら調べてみてください。望月彩でした。
はい、ありがとうございます。鈴木凛之介は SNS、旧ツイッター X 、はい、とかインスタグラムとかやっておりますので、フォローなどなどをしていただければ嬉しいです。あと、CM の方で流してました総人ロボラジオ部の、セカンドシーズンが始まっております。今本人いねえからあえて言っちゃおうかな。10月の中旬ぐらいからですね、前回出てくださった鈴木孝文さんをゲストに呼んで、4週ぐらい出ていただくので、気になった方はそちら、掃除のボラジオ部セカンドシーズンの方も聞いていただけたらと思います。告知をしろと言われればまだまだ出てくるのであえてしません。はい、はい、ということでね、そろそろ番組も終わりに来たんですけれども、
ね、秒ですね。
はい、
秒で終わっちゃう。
そうですね、早い。
またね、ショコタンとモッチーは来週も、はい、出ていただきますので、来週多いんだよ出演者がね
楽しみ
はい、いろんな意味で俺も楽しみです自分の操作がちゃんと行き着くのかっていうね、
暴れまく
る、もうスタッフ話になっちゃいますけど、
喋りまくるぞ、
はい、そこら辺はあまりね、俺はカットはかけないようにしようと思ってますのでね、はい、好き放題喋っていただけたらなと思います。そしてですね、船崎さんは今週で、2週連続出ていただき、はい、ありがとうございましたということで、来週はちょっと出演されないということで、2週間出ていただきましたけれども、どうだったでしょうか。
でもすごい楽しかったです。初めは緊張してたんですけども、あっという間でもう喋り足りないですね。またなんか機会があればぜひぜひ、
はい、
もうどんどん喋れます、は
い、よろしくお願いします、はい、またね、本の方もね、いろいろと、リリースするということでございますので、またね、告知できるようなものっていうのは今後もたくさん出てくると思いますので、その際はぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、今夜のラジオはここら辺で終わりたいと思います、はい、ここまでのお相手は
船崎泉と
吉井翔子と
望月彩と
鈴木凛之介でした。おやすみなさい。
おやすみなさい。